Thank you. おはようございます。はるかさん、はい、おかえりなさい。もう覚えてますよ。大人にはなりましたけど、佐藤はるかさん、久しぶりにドイツから帰国して、一時帰国ですよね。はい、ウィコメンツオンジャガンゴテスティンスト、ね、本当にあのドイツで国家試験ですよね、ものに受かってドイツの会社でバリバリ働いています。いわき出身です。はい、ようこそおいでくださいました。アニケン先生は無事ノルウェーに着きました。天気もいいようで、外で、お姉さんのディーベイケと、それが鹿児島の、俊子先生、堀下俊子先生とリッチな朝食っていうかブランチを食べている写真が送られてきました。元気そうです。はい、皆さんお祈りを感謝します。これからいろんな集会に出かけていきますけれども、もう今日というか、まだ今時はまだ寝てますよね。でも今日の日曜日もまた、オスローからちょっと1時間ぐらい離れたところにある場所での教会、集会、礼拝会に行くと思います。引き続きお祈りください。はい、私たちは本当にこう目に見える自分の、その体の姿ではなく本当の自分を映す鏡が必要だなとよく思わされます。本当に人間というのは自分が見えない存在なんだよな、まあ、神様はそのように体は作っておられるわけですよね。私が自分の目で自分の体を見ることができない、 全身を見ることができないように、作ってくださった。そこには神様のご計画があるわけですよね。ありますよね、必ず。そして神様は、人が一人でいるのは良くないと言われて、男と女とに創造された。男と女が神様の形なのだと聖書は言います。だ、二人で一つになるのだと。ということで、もう創世記の最初の方から私たちは神様がどんなことをお考えになっているのかをこうほんの少し想像するヒントが書いてあるわけです。私たちは一人では自分を知ることもできず、何を知ることもできませんが、人が一緒にいることによって私たちは自分を知り、そして神様を知ることができる。だから私たちは日曜日ごとに、まあ、日曜日だけではありませんけれども集まります。聖書の言葉を中心にして、そして私たちの神様をあがめる、感謝して賛美の歌を歌うことによって、私たちがその一連の事柄を通して求めているのは神様を知ることです。私たちが神様を知れば知るほど私たちの命が豊かになっていくからです。命はなんかこうスイッチを入れたらずっと一定して流れるというものではないんですよね。実は電気っていうのも一定してるわけではないですよね。理科の先生いらっしゃいますけど、スイッチを入れたら蛍光灯がつく、それはみんな分かっています。で、そんな中でもしかしたら私たちはどこかで、特に現代生きている私たちはこう結構一定している、安定しているとどこかで思い込んでいるんじゃないでしょうか。私が子供の頃は裸電球でした。そしてスイッチを入れても時々暗くなったり明るくなったりするんですよね。それ 電力と言われるものがずっと一定しているのではないということです。人間が作り出すもの、人間が編み出すものは一定なんかしないんですよ。変化があるんです。上がり下がりがあるんです。それが安定していなければダメみたいな雰囲気の中で、私たちは実は気がつかないうちに余計な荷物をたくさん背負って生きているのではないかと思います。で、そういう中で私たちが神様を知るときに、本当の安定、動かない何か、それは神様の中に、いや神様ご自身がその動かない方なのだということを知っていくわけです。そういうことを知っていた詩編の記者たちが、神様、あなたは私の酒どころ、神は我が岩、我が砦と告白するわけです。私たちは神様に作られているので安定を求めているんです。でも人間は安定を作り出すことができない。今ではハローワークと呼ばれますが、昔は職業安定所と言われましたね。私と同年代の方はよく知っている。そんな前ではないですよね。ハローワークになった。私たち人間は安定を求めるんです。安定を求めてどうするんですか。ここだと思うところに行くんですよ。ここだと思う人のところに行くんですよ。ここに行けば落ち着く、この人と一緒にいれば安定する、この人と結婚したら生活は安定するとかですね、まあ、いろんな安定を求める求め方があるとは思いますが、私たちは実は人生そんな風にしていつも誰かどこかに生き続けているわけです。朝起きればずっとベッドの中にとどまる人はいません。台所に、あるいは今に生き、そして朝ごはんを食べる、トイレにも行く、職場に行く、家に帰っていく、生き続けるのは私たちの人生なんですが、そういう物理的な面だけではなくて、私たちの心も何かを求め続けているはずなんです。誰が何と言おうが、私たちは神様によって作られているので、神様を求める心がみんなの中にある。でも人は神様なんかいないと思い込もうとしている、あるいはそう言われたことを信じ込もうとしている。そして神様ではない他のものを求めることに、求めていくことによって混乱し迷ってしまい破滅してしまう。安倍元首相が殺されたことで、その統一教会と言われるものが随分話題になっています。あんまり話題になりすぎるのもおかしいなと思いますけれども、それにしても私たちはこの日本の政治家のために祈らなければなりません。皆さん思うでしょうね、関係がありませんと言いながら、いや実はちょっとありましたとかって、あれ何なんですか。あれ聞かれて関係がないっていう時に忘れていたんですか。僕そんな風に思わないんですよ。ちょっとこの辺りにちゃんとこう覚えてるのに、今はもう関係がないと言っておいた方がいいみたいな。皆さん本当にこの国のために祈りましょう。そういうリーダーと呼ばれる人たちがこの国の運営を任されてしまっているので、少なくとも私たち神様を知っている者たちは日本のために、いわきのために祈り続けなければなりません。修法には書いてありますけれども、どうぞ思い出すたびに一日に何度でも日本のために祈りましょう。政治家のために祈りましょう。政府のために祈りましょう。さあイエス様に従っていった人たちは何千人もいました。何百人も弟子となりました。しかしその弟子と言われていた人たちがイエス様から離れていったということを先週は見ました。どうして離れてしまったのか、 それは自分たちの考え、自分たちの判断力をイエス様の言葉よりも優先したからですよね。自分たちの判断力がイエス様よりも正しいと思ったからです。そこに高ぶりがあるんですけれども、私たちはいつもその高ぶりと隣り合わせです。今日もイエス様が私たちの心に語ってくださることを求めて祈りながらこれからの時間も過ごしましょう。そしてイエス様が語ってくださる言葉は必ず命ですから、私たちはそのお言葉を受け取っていくならば、もっと命にあふれていくことができます。皆さんはどう思われるか分かりませんが、私は大体どこの国でも、人間が住んでいるところではどこであっても命を求めていると確信しています。だから命を持っているように見える人のところに人々は行きます。それは命を持っているように見せているだけかもしれなくても、多くの人が行きます。そのようにして信仰宗教や異端が思いがけない多くの人々を集める、何十万何百万を集める、その何十倍何百倍ものお金も集める、不思議なことが起こります。でも皆さん、私たちがここにいる私たち一人一人がイエス様の命に満たされていくならば、そんな何十万人もの人ではなくても、命を必要としている人があなたの持っている命に何か引き寄せられてくるはずなんです。私たちはそのようにして、あなた方は私の証人となると言われたイエス様のお言葉を生きていくわけです。そのために私たちには聖霊の神様が必要です。聖霊があなた方に望まれるとき、あなた方は力を受けて私の証人となります。私たちはイエス様の証人として、これから新しく命にあふれるように期待しながら、求めながらこの時間を過ごしましょう。お祈りします。天の父様、今改めて私たちの心を静めてください。そして私たちの思いをクリアにしてくださり、あなたが語りかけてくださる命の言葉を受け取ることができますように。語るこの私は本当にあまりにも足りない人間です。しかしあなたが働いてくださるとき、人はあなたのお言葉を受け取ります。天の父様、どうぞ私を清めてお使いください。どうか言い訳しない、また日本中で時間が同じ時に持たれているあなたへの礼拝会が、あなたの御臨在で祝福されますように。キリスト者があなたによって新しくされ、新しい命に満たされますように。この町にあなたの命があふれますように。イエス様、あなたのお名前を呼んでお祈りします。アーメン。イエス様は、私が天から下ってきたパンです、私が命のパンですと言われました。そして、私の肉を食べ、私の血を飲まなければあなた方は命がないんだ、永遠の命がないんだと言われた言葉によって、イエス様の弟子だった者たちが、これはひどい言葉だと言ってイエス様から離れていったと聖書は記しています。皆さん、聖書を読んでいて、これはひどい言葉だなと思ったことはないですか？ないですか？本当にないですか？正直に言うとないですか？私は思いましたね。これって違うんじゃないのって何度思ったか分かりません。それでも神様は許してくださるのです。やがて気がつく、私が間違っていたんだ。あるところで、蜂蜜とバターのあらかじめミックスされたものを出していただきました。で、私はよく自分でやるんです。バターと蜂蜜とを混ぜて、それをパンの上に広げて、そこにバナナの、まあ、そんなことはどうでもいいんですけどもそうやって食べるのが好きなんですけど、でその蜂蜜とバターのすでにミックスされたものが、蜂蜜が 7割バターが3割と言われて、私が違うよこれはと言いました。自分でやってるもんですから色の具合とかって分かるじゃないですか。そう考え、どうやって考えても3、7ではないなって、まあ5分5分か4、6分ぐらいかそれで私違いますって言ったの。そういうことって蘇っていくんですよね。どういうわけか、どうでもいいことなんですけど、別にそんなことが正しくあったか間違ったかで世の中が変わるわけでも私の人生が変わるわけでもないんですけど、蘇っていくんですよ。そしてそれがこのように礼拝会のメッセージの中で披露されてしまうわけです。私ははっと気がつきました。私は三七って言われた時に体積を考えていた。体積、つまり大きさです。大きさだとこれ絶対バター3でハニー7ない、絶対55ぐらいだなと思っちゃったわけです。でもね、重さにしたらそれはありだわと思いました。毎日バターでを使ってるもんですから。でバターは重くないんですよね、あんまり軽いんですよ蜂蜜より。そうすると重さがバター3だったら、これは、ね、体積的には半分に近くなるな、私が間違っておりました、その方の前にもお詫びをしなければなりませんけれども思った次第でございます。くだらないことを言ってしまいましたけど、皆さんはそういうことはしたことはないんですか。自分は正しいと思い込んでいたけれど、よくよく考え時間が経ってみたときに、あれは自分が間違っていたという気づきをする。イエス様に従っていた弟子たちは大きな間違いをしました。後で気がついたかどうかは分かりません。なぜなら自分が思い込んでいた判断の基準にイエス様の言葉が合わなかったからです。イエス様の弟子だった者がイエス様から離れていったのを見て、イエス様が十二弟子に言われたと特定して書いています。十二弟子に聞いた、まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。イエス様は十二弟子に聞かなければわからなかったんでしょうか。どうですか、知ってますよね。ねえ、そう知ってますよ。どうしてそんなことが言えるんですか。書いてありますよ。前のところでイエス様が誰が信じるのか、誰が裏切るのか知っていたと書いてますよ、64節に。だから私聞いたんですけど、今黙ってんの、松田さん答えてくれましたからありがたいですけど、はい、イエス様知っておられたんですよ。イエス様は弟子たちがどういう思いでいるのか知っておられたんですよ。なんで質問したんですか、知っているのに。なぜイエス様は質問したんでしょうか。これは聖書には書いてないんです。でもこれ私が確信していることです。間違いないと思ってます。イエス様はいつも、イエス様は信仰の創始者また完成者であられますから、イエス様は信仰を作られた方であり信仰を完成してくださる方なんです。私たちにイエス様がしてくださることは信仰を完成させてくださることです。たくさんのことをしてくださるんですよ、イエス様。全てのことをしてくださるんですけれども、一つの大事なお働きは私たちの信仰を完成に至らせることです。信仰が完成するために必要なことは私たちが告白することです。イエス様は私たちの告白を引き出してくださる。だから私たちは自分の口で告白する、神様の前に告白するという祈りを必要としているんです。祈りは私たちの願い事を言うことではなくて、神様に私たちの信仰を告白することです。 神様、あなたはどんな時にも変わらない。あなたは私にとっていつも憐れみ深いお方です。神様、あなたは恵み深いお方です。これは信仰の告白です。そしてこれを私たちが毎日神様の前にしていくことによって、私たちの信仰は確立されていく、成功に成功、完成に向かっていくのです。でそんな中でちょっとこう聖書の教えから外れていく流れっていうのがもう世界中に蔓延しています。信仰、口で告白すれば何でもその通りになる。だから車を願うときにケチな願いはするな、軽自動車と言うな、ベンツと言えとかって、そう真面目にそう言ってる教会があるんですよ。ベンツなんか買ったら税金は高いしガソリン代も高くなることを考えずにですね知りませんけど本当にそれを真面目に言って、だからあなたが告白した通りになるから、いつもでかいことを告白しなさい。聖書が言ってるのはそういうことじゃない。物質的なことではない、物質的なことではない。私たちが神様を知ることによって私たちの信仰が、神様とのつながりが完成に向けられて育っていくのです。だからイエス様はご存知なんですけど聞かれるんです。私はそこにイエス様の恵みを見るんです、憐れみを見るんです。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。いや、ふっと思ったかもしれませんよ、人間ですから、弟子たちも十二弟子も。でもそのようにイエス様が語り、質問してくださるときに心は決まるのです。そして口から出てきて私たちはそこにしっかり立つことができます。ペテロが答えました。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちは誰のところに行きますか。今まで私は誰のところに行ってきたでしょうか。正直になることが大切です。神様、私は人間を求めてきました、あるいは肩書きを求めてきました、何々という肩書きが自分のものとなるようにと言ってきました。でも今私は誰のところに行きましょうか。ペテロは代表して言いました。行くお方は一人しかいません。ペテロはそう言ったんです。主よ、私たちは誰のところに行きましょう。他に行く人なんかいないではありませんか。あなたしかいないのです。あなたは、私は誰のところに行きますか。他にはいないのです。イエス様お一人なのです。そしてイエス様のところに行く者は必ず命に満たされるのです。それをイエス様はこの6章を通して語っておられるんです。永遠の命を持つ、私を食べる者は、私のところに来る者は永遠の命を持つ。永遠の命を持つということは、死んだら天国に行くという保証があるので心配ないという意味ではなく、今永遠の命を持っているので、今永遠の命を生きるのだということです。イエス様は私たちがそのように生きることを願っておられる。経済的な状況とか健康の状況とかに関わらずに、今永遠の命をいただいているものとして、私が永遠の命を生きること、では永遠の命を生きるというのはどういうことでしょうか。どういうことだと思いますか。はい、皆さんメッセージするつもりで答えてください。永遠の命を今生きる。今までもずっと話してきたんです。 皆さんも分かっていると思いますけど、便宜上皆さんのお役に立つようにとあえてこういくつかの部分に分けて考えてみると、まずは私たちの考え方を永遠の命でこういっぱいにすることです。私には永遠の命がある、自分で受け取ることです。イエス様、私はあなたのところに行きます、あなたが私に永遠の命を与えてくださっていることを感謝します、どうぞそれを生きることを教えてください。考えで、思いの中でイエス様が確かにご自分で言われた通り、約束された通りに私に永遠の命を与えていてくださると受け止めることです。そして考えだけではなくて言葉もそのように語ることです。私たちの思いは言葉にするときに行動になるんです。言葉は思いの行動化です。ですから私たちが、私はイエス様によって永遠の命を与えられていますとこの自分の口で告白する、それがイエス様に向かって告白することは一番最初に必要です。神様に向かって感謝を持って告白することは一番最初に必要ですけれども、何かの時神様が促してくださる時には、私には永遠の命があるんですいうことは素晴らしいことですよ。皆さんその状況を想像してください。あなたがクリスチャンじゃない人、どっかの宗教に属している人から、あんたはイエス様信じてるから天国に行くのか、そうじゃ、そういうわけじゃないんですよって言ってください。そうじゃなくて、イエス様は私に永遠の命を与えてくださってるんです、私は今天国を生きているようなもんです、まあ言えたらいいですね、はい、言えたらいいんです。だから私は今天国の命を生きているんです。でもね、皆さんそこでね、あなたの感情を先に立てると言えないですよ。感情についていくんじゃないんです。信仰の創始者であるイエス様についていくんです。イエス様が与えてるって言われたらもらってるんです。だからそれを言うことができる、嘘を言うわけではないんです。いや問題あります、悩みもあります、でもそれでも私は永遠の命を生きているんです。言葉で告白、三つ目にそれを生きることです。どうやって、問題がある時です、苦しい時です、痛い時です、その時にイエス様を告白するかどうかです。何度も私はここでお話してきました。皆さんの中にはまだ聞いたことがない方もいるかもしれません。50歳で ALS 筋萎縮症を発病し、何でもできる人だったその姉妹がとうとう、でもね、長生きしたんですよね。60何歳までだったろう、ね、徹さんなんか覚えてると思いますね。彼女はとうとう体重が30キロを切って、もうその間に自分では何一つ自分の体を動かすことができませんでした。筋萎縮症の方は最終的には声も出なくなります。声も声帯も筋肉なので、その筋肉がなくなっちゃう。もうこの姉妹は最後まではっきりと声を出すことができました。大きな目で、で、大体姉妹をお見舞いに行った方々は励まされて帰ってきました。私もその一人です。最後にお会いしたその 今でもその顔がはっきりと浮かんできます。献金を用意してある、入院生活ですよ、献金を用意して持ってってくださいって言うんですね。って言いました。一度だけの人生なので最後まで輝いて生きていきたい。かっこよすぎですよ。皆さんそんなね、こうやって元気な時には言えるかもしれませんよ、ね、一度だけの人生、私も最後まで輝いて生きていきたい、そんな言えるかもしれません。でもベッドに横たわったままで何年もその状態で、全て人のお世話を受けながら一度だけの人生、 最後まで輝いて生きていきたい。これが永遠の命です。これが永遠の命、これこそイエス様が与えてくださる永遠の命。それをあなたも私も受け取っている。それを知っていますか？知っていたらイエス様から離れることはないのです。ペテロはそれを知っていた。他の弟子たちはどうして知らなかったか分かりません。おそらくは見ているところが違う、注目のしどころが違う。イエス様の弟子だったんですよ。同じようにペテロと同じようにイエス様の言葉を聞き、身近で聞き、イエス様なさる奇跡を見た弟子たちがどうしてイエス様から離れていったけれど、十二弟子、まあ、ユダは別物でしたが、離れていかなかったか。どうしてかは別にして、あなたも私もイエス様がどんなお方で私に何をしていてくださるかを知ることです。知ることです。知っていたら他に行くところなんてないんです。もしかしたらはないんです。主よ、私たちは誰のところに行きましょう。永遠の命の言葉を持っておられるのはあなたです。イエス様は永遠の命の言葉を持っておられるので、イエス様の言葉を語ってくださるとき、それは永遠の命なのです。イエス様の言葉を受け取るとき、私たちは永遠の命をレフィルしてもらった。レフィル、レフィルって日本語ですか？違う、あ、ごめんなさい、タンク満タンにしてもらってるんです。そうですよ、イエス様のお言葉はだから私たちを生かすのです。必要なのです。永遠の命の言葉を持っておられます。これは私たちが知るべきことの中でも最も大切な一つです。私たちはイエス様を知るということをこれからもどんどん求めていきますけれども、基本的に知らなければいけないのはイエス様が永遠の命の言葉を持っておられる。もう一つペテロが告白しました。あなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。イエス様が神様から使わされた聖なるお方であること、イエス様が神様ご自身であられること、それを信じて知ることです。信じるところから知ることが始まります。信じることは見ることによって始まるのではありません。信じることはイエス様とつながることによって始まります。そして知ることは信じることの結果です。その結果を私たちは見ることができるようになります。いつか、もう信じることが第一です。私たちは他の誰でもないイエス様、あなたを求め続けます。あなたが永遠の命の言葉を持っておられる、あなたこそ私を生かしてくださるお方です。だからあなたにあって私は健康も受け取りますし、病気も受け取ります。貧しさも富もあなたが与えてくださるものは受け取ります。こうでなければならないというのではない。病気なものは信仰がないんだ、そんなことではない。違います。大事なのはイエス様がどんなお方かを知っていて、そのイエス様に生き続けることです。ペテロがその素晴らしい答えをしたとき、イエス様が何と言われたか興味津々です。私があなた方12人を選んだのではありませんか、しかしそのうちの一人は悪魔です。なんというショックでしょう。なんという逆クライマックスでしょうか。ペテロはどう思ったのか分かりません。いや、自分もいい答えをしたのかなと思った可能性はあります。しかしそれに対してイエス様が、あなた方のうちの一人は悪魔だと言われました。皆さんが12人の弟子の中にいたら、皆さんだったらどう感じますか。何を思ったでしょう。 どう思うことが望ましいんでしょうか。聖書には書いてありませんから、私は断言はできません。しかし私にはこういう言葉を聞いて、誰だろうって当然思うでしょう。私だろうかと私なら思うと思います。でもそこで止まるのではなくて、イエス様に行くことです。イエス様、私を助けてください。もしかしたら私がそうなのかもしれない。でもそうならないように助けてください。イエス様、あなたが私の永遠の命の言葉を持つ神様です。イエス様、助けてください。私たちはどうしても他人の問題として片付けたい、そういう性質があるかと思いますが、イエス様のところに行くことは、いつも自分を助けてもらうことにより、自分がイエス様にいつも忠実であることができるように祈ることです。イエス様は全てをご存知ですから。イエス様は誰が裏切るかを知っていましたから。イスカリオテのユダがイエス様を裏切ることを知っていました。ユダがイエス様を金で売り渡そうとしていることをイエス様は知っておられました。でも私たちが考えなければいけないのは、イエス様、あなたは私について何を知ってるか全部聞かせてくださいということではないんです。そんなこと聞いたところで覚えきれませんから、落ち込むだけです。でそうではなくて、イエス様、今私をお助けください。今あなたについていくことができるように、あなたを裏切ることがないように助けてください。そのようにして永遠の命を生かさせてもらいましょう。永遠の命を生きていきましょう。毎日の生活で神様の恵みにより、すでに与えられている永遠の命が私のうちでもっと活性化するように、だから集まる、だから聖書を読む、だから祈りをする、だからイエス様を求める。どうかこの国が、この町が変えられますように。イエス様によって変えられますように。私たちではない、でも私たちを通して、私たちここに集まっているものだけではない、いわき市内にある全ての教会のキリスト者、キリスト人を通して、この町が神様の御心によって変えられていきますように。皆さん、それを求めていきましょう。そのために自分に与えられている永遠の命を今日も感謝し、告白し、生きていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの恵みと憐れみを感謝します。変わることのないイエス様、しかしあなたは変わることがないお方なのに、毎日新しい恵みを、憐れみを注いでくださるお方。私たちの理解をはるかに超えた偉大な神様、あなたを褒めたたえます。あなたは私の盾であり、力であり、また岩です。あなたは私のために義と清さと贖いとになってくださいました。イエス様、あなたが私たちのために神様の知恵となってくださいました。ああ、イエス様、あなたを褒めたたえます。あなたを求めます。どうか私たちに望んでください。聖霊様が望まれて、私たちが本当の意味でイエス様、あなたの証人となりますように。どうぞ日本を憐れんでください。総理大臣、大臣たち、政府、国会議員、また福島県知事、県会議員の皆さん、いわき市長、市会議員の皆さん、神様、あなたのご慈愛が注がれますように。ああ、神様、あなたのご慈愛によって悔い改めによる一大変革がもたらされますように。神様、憐れんでください。天皇夫妻をお救いください。日本の教会が、あなたの名をもって呼ばれている教会が、どうか聖霊様によってあるべき姿へと活性化されますように。エルサレムに平和をもたらしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
Hello.